ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日はどなたでしょうか。
今日はですね、兵庫県立尼崎青少年創造劇場、いわゆるピッコロシアターですね、から劇団員で、今回紹介いただく舞台の演出もされています、原武史さんに来ていただきまして、11月に行われる公演、ピッコロお出かけステージタラレバ幽霊と宝の山についての情報を紹介していただきます。
はい、原さんこんにちは。
どうもこんにちは、
よろしくお願いします。小坂さんイケメンでしたい、シュッとしててさ、ねえ、あの今日は古川さんは来られない感じなんですね。小坂さん
出張みたいな、
なるほど、はい、原さんはじめまして。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、あの早速なんですけれども、11月に行われる公演の話、タラレバ幽霊と宝の山っていう、もうタイトル聞いただけでも面白そうなんだけど詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、私たち、ピッコロ劇団は、いつもはピッコロシアターというホームグラウンドで、ここの塚口で、あるピッコロシアターで活動してるんですけれども、今回そのホームグラウンドを飛び出しましてですね、地元尼崎市内でお出かけしまして、2つの会場でお芝居をさせていただいて、皆さんに楽しいステージをお届けできたらなと思っております。
そうなんですね、じゃあピッコロシアターではないということなんですが、どこですか。
はい、今回はですね、長須中通りにあります尼崎市立小田南障害学習プラザと、栗山町にあります尼崎市立立花南障害学習プラザの2つの方で実施させていただきます。
はい、もうさっきから内容が気になってしょうがないんですけど、どんな内容なんですか。
はい、芝居の内容はですね、主人公の翔という男の子、小学6年生なんですけれども、この翔が花火大会の日にクラスメートたちと夜の学校に肝試しすることになるんですけれども、そこで不思議な女の子京子ちゃんに出会います。でこの京子ちゃんは翔の担任の先生のお母さんが、なんと50年前からタイムスリップしてきたタラレバ幽霊だったというようなお話なんですけれども、このタラレバ幽霊っていうのは、タラレバ幽霊にしかそうとはわからないんですね、で、話としましては、そこからクラスメートのいろいろな思いとか、タラレバが交錯する中で、花火大会の時間がどんどん迫ってくる中で、果たしてみんなは無事に花火を見ることができるのか、京子ちゃんは最後どうなってしまうのか、というようなストーリーでございます。
そうなんだ、面白そう、ワクワクしますよね。ちなみに原さんは演出もされているということなんですけれども。
そうなんです、
どうですかそのあたりは。
ですね、今回いつもはこれ小学校の体育館でやるお芝居なので、小学生に向けて作るお芝居ということなんですが、今回は一般のお客様にも入っていただけるということもありまして、大人から子供までみんな楽しんでいただけるような形を想像しながら、気を配りつつ演出をしております。
このお話を作られた方はどなたなんですか。
これ私の方と、尼崎在住の児童文学者の谷口正美さんと、これ足掛け 2,3 年ぐらいかけて企画から、ストーリーキャラクターのこととか話し合いしまして、で2人で、台本の方を作りました。
そうなんですね。谷口正美さんはよく存じ上げておりまして、
あ、そうですか。
はい、以前 FM 尼崎の方でも番組のアシスタントをしていただいていたりとかもしましてですね、すごいですね、 2,3 年の構想で。
そうなんです、
今回ということなんですね。で、お芝居の公演スタートっていうのが仙台だと聞いたんですけれども、それってなんでなんですか。
ですね、実はピッコロ劇団、1995年6年の阪神淡路大震災の時に被災地激励活動というのをやっておりまして、各地の小学校に回って被災地の子たちに、演劇を見せたり、一緒に参加してやったりしてたんですけれども、東日本大震災の きっかけに、はい、東北の方の方たちがピッコロシアターと、うん、まあ、関係をまたそこで結ぶようになりまして、うん、まあ、そういう震災をきっかけに、活動をと、まあ、共にするといいますか、時々仙台の方来ていただいたり、私たちの方も行ったりしてっていうことが、うん、まあ、続いておりまして、うんうん、まあ、コロナでちょっとの行けない時期もあったんですが、うん、この度仙台のテンボックスという劇場が20周年記念ということがありまして、うん、ぜひピッコロ劇団にということでお声掛けいただいたという次第です。
そうなんですね、はい、だから原さんもその仙台、うん、まあ、東北には何度も足を運ばれてるかと思いますけれども、実際どのような交流というかどんなことを感じておられますか？
そうですね、うん、やっぱり、まあ地震だったり、はい、津波だったりということは、まあ、予期せぬことというのはいつ起こるかわからないことでありますよね。うん、これからだっても起こる可能性がある中で、うん、こういった、まあ、ハード面 の、 その食べ物だとか、うん、住むところだとかっていうことと同時に、はい、心のケアみたいなことのために、うん、まあ、演劇だったりとか、うん、芸術文化が、まあ、必要になることというものがあるかと思いますので、うんうんうん、そういったところを、まあ、忘れてしまわないようにというか、うん、継続していけるように、うん、あれたらいいなというふうに思ったりはしますね。
うん、その仙台の公演はいつです？
来週なんです。
来週？
そうなんです。来週
のお忙しいところにお越しいただいて、
仙台行って、で仙台が終わって帰ってきたら、うんうん、兵庫県の上郡町というところの小学校の体育館で、なんか1日で、
へー、これはお忙しい。そうか、でもいろんなところでいろんな子どもたちにね、
そうですね、
いろんなこと感じてもらえたらいいですね。
いいですね。
うん、お芝居の長さ的にはどのぐらいの尺になるんですか？
そうですね、まあ、80分という長さで、うん、まあ、ちょっと劇場でやる場合は劇場のルール説明みたいな、まあ、携帯電話切ってくださいねとか、うんうん、そういったことも言ってちょっと伸びたりするんですが、まあ、大体、75分から80分ぐらいの尺で、
はい、
やっております。
本番前のお気持ちってどういう心境なんですか？来週に控えてるわけですけども、
これ去年も実はやっておりまして、うんうんうん、そのストーリーとか話の流れというものが、はい、バチッとヒットするなという体感はもうすでにありますので、
昨年ね、
うんうん、はい、あとはまあその今やる役者が飽きないように新しい気持ちでどういうふうに取り組めるかということを意識しながら日々稽古しておりますね。
へ、楽しみですね、はい、まあ、ですから今お話聞いてるだけでもすごくね思い入れがあるお芝居だなって感じましたけれども、今回の舞台の、まあ、思いっていうかその舞台にかける熱意みたいなものをちょっとお聞かせください。
はい、そうですね、うん、まあ、なかなかコロナ禍で、うん、同じものをみんなで一つのものを見るという機会が減ってしまった中 で、
ね、
まあ、去年ピッコロの大ホールでやった時に、はい、小学生がこれ最後のシーンで花火がバーンと打ち上がるんですが、その時に、うん、まあ、こんな声出すかみたいな、みんながうわーって言うて、言ったことが結構まあ衝撃的で、
うんうん、
あ、このお芝居ってみんなで花火を見るっていうお芝居なんだなっていう、まあ、役者も含めて、スタッフも含めて子どもたちとみんなで花火を見る芝居なんだなというふうに感じまして、うん、まあ、この演劇もそうなんですが、そういう共通体験を一緒にしていくということが、うん、まあ醍醐味といいますか、
うん、
今ここで起こっていることを、まあ、楽しんでもらえるように、
うんうん、
演劇でしかできないことを、うん、まあ、できたらなというふうに思っております。
そうですね、まあ、これまでこのコロナ禍で何年もね、はい、大きな声を出したりとかみんなで一つのことをやるとかなかなか難しい時代だったわけですからね、
はい、
はい、今年また盛り上がっていただければと思います。
はい、
さあ、原さんのたくさんの思いが詰まった今回のお芝居なんですけれども、具体的な日程、尼崎で見られるその2つのね公演を、具体的に教えてください。
はい、開催日時と場所なんですけれども、はい、まず一つ目が、11月の4日土曜日11時に、はい、尼崎市立小田南障害学習プラザのホール、
はい、
二つ目が次の週ですね、11月11日土曜日14時から尼崎市立橘障害学習プラザのホールで、 ご覧いただけます、
はい。
チケットはですね500円、
500円、
格安ですね。
安い。いいですか、
うん、そうなんです。参戦未満は、うん、無料ということで、
そう、うん、
すでにチケットの予約は始まっておりまして、はい、兵庫県立ピッコロ劇団、電話番号なんですけれども 06-6426-8088 06-6426-8088 までお問い合わせください、
はい。
おかげさまでですね、
うん、
お席の方が、残りわずかとなっておりますので、
はい、
ぜひ見ていただけたらと思いますので、
うん、
ビビッと来ましたら、うん、ぜひご連絡ください。
はい、兵庫県立ピッコロ劇団まで詳しいことはお問い合わせください。電話番号 06-6426-8088 番、11月4日土曜日の11時から小田南障害学習プラザのホール、11月11日土曜日は午後2時から立花、南障害学習プラザのホールですね。
はい、
ぜひご覧ください。ではお時間近づいてまいりましたが、最後にお聞きの皆さんに一言お願いいたします。はい、
そうですね、皆さんに、面白いお芝居を、かなり安いお値段で、体験いただける、珍しい機会だと思いますので、
うん、
ビビッときましたらぜひ、見にいらしてください。ご家族で楽しめますのでよろしくお願いします。
はい、そしてピッコロ劇団さん来年30周年とか
ですね。
ねえ、はい、すごいじゃないですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっと早めにありがとうございます
ねえ、はい、まあ、これからもいろんなことを取り組んでいかれるかと思いますけれどもね、
はい、
またこれからもこの番組の中でいろいろ PR していただきますので、
ありがとうございます。
またぜひお越しください。皆さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは小坂さん、お待たせしました。どうぞ今日の一言お願いします。
は
い、
私からは阪神間モダニズムの魅力を体験できる2つのイベントについてご紹介させていただきます。
はい、
まず一つ目なんですけども、モダニズム建築と阪神間グルメスイーツと題した阪神間モダニズムセミナーです。
はい、
モダニズム建築を代表する建築家のフランク・ロイド・ライトの愛弟子で、遠藤新太さんという方がいらっしゃるんですけども、うんうん、この方によって設計されました甲子園会館、旧の甲子園ホテルですね。こちらで、当時の雰囲気を体感しながら阪神間のモダニズム建築とグルメスイーツの関係性につきまして、2人の講師に、お話しいただきます。
はい、
講師のお一人がですね、向川女子大学の生活環境学部の三宅先生、三宅先生、
はい。
それからもう一方が、うんうん、神戸スイーツ学会の理事で甘辛手帳の顧問の門上武さんにご講演いただきます。
は
い、
うん、
詳細がですね、開催日時が11月の18日の土曜日、午後2時から午後4時、それから場所が先ほど言いました向川女子大学の甲子園会館、講演内容がモダニズム建築と阪神間グルメスイーツということで、お二人の講師の方からお話しいただきます。
はい、
参加費は無料です。
うん、
で定員が90名となっておりまして、事前の予約が必要です。
はい、
申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み期間につきましてはもうすでに始まってまして、11月3日の金曜日祝日までとなっております。
はい、
それからもう一つのイベントなんですけども、こちらが見つけて感じて拡散しよう、インスタグラマーウラリエと行くレトロ&モダニズムウォークというちょっと長いタイトルなんですけど、
うんうん、
こちらのイベントなんですけど、芦屋川と宿川を軸としまして、2つのコースでお散歩ツアーを実施するということになっています。インスタグラマーのウラリエさんと一緒にスイーツ店とかモダニズム建築を巡っていただくんですけども、
はい、
こちらにも向こう側女子大学の三宅先生に講師として参加いただきまして、
はい、
三宅先生によりますモダニズムの解説を聞きながら、
うん、
阪神間モダニズムとかそのスイーツの魅力を引き出す写真の撮り方を学びますんで、皆さんどうですか。
いいですね。うんうん、楽しそう。
はい、そういう、まあ、そういうことを学びながらですね、阪神間モダニズムを五感で楽しんでいただけます。
はい、
詳細が、開催日時、2つありまして、芦屋川コースが11月の5日の日曜日、朝午前の部が10時から12時、それからお昼からの部が1時30分から3時30分、もう一つの宿川コースにつきましては11月の19日の日曜日、午前が10時から12時、お昼からが1時30分から3時30分、歩いていただくコースですけども、芦屋川コースが阪神の芦屋駅集合していただきまして北の方に登っていただきます。 最終が阪急の芦屋川の駅の近所にありますハニーバニーというスイーツ店なんですけど、こちらが終点となります。宿川コースの方が阪神の高麗駅に集合していただきまして、そちらから北に上がっていただいて、最終が、まあ、昨年あの阪神間モダリズム情報で紹介しました、うんうん、旧山本家住宅の方が、うんうん、で解散になります。
はい、
参加費用が500円、こちらも格安で、
いいですね。
しかもお土産ついてます。
そうなの。
はい、で、定員が各回20名、まあ、こちらも事前予約が必要になりまして、はい、申し込み達成の場合は抽選となります。申し込み期間はこちらもすでに始まってまして、芦屋川コースが10月の20日の金曜日まで、宿川コースが11月の6日の月曜日までとなっております。この2つのイベントへの参加申し込み、それから詳細等につきましては阪神間モダニズムのホームページをご覧いただくことになるんですけれども、お問い合わせ先の連絡先ですね、お知らせしておきます。お問い合わせ先は阪神間モダニズムイベント事務局で、電話番号が 080-2457-7812 080-2457-7812 までお願いします。
はい、
気候のいいこの時期ですからね、ぜひあの阪神間モダニズムの魅力を体験できるイベントにご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、詳しいことはね、阪神間モダニズムで検索ということでよろしくお願いします。はい、
お願いします。
あとピッコロ劇団さんのお出かけステージも、タラレバ幽霊と宝の山、11月4日土曜日11時から小田南障害学習プラザのホール、11月11日土曜日午後2時から立花南障害学習プラザホールです。こちらも、お問い合わせはね、先ほど電話番号申し上げましたけれども、ホームページでも検索していただけますのでご覧になってください。ということでして、今日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから原さん、そして県民センターから小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。